朗読国会事故調東京電力福島原子力発電所事故調査委員会報告書。はじめに、福島原子力発電所事故は終わっていない。これは世界の原子力の歴史に残る大事故であり、科学技術先進国の一つである日本で起きたことに世界中の人々は驚愕した。世界が注目する中、日本政府と東京電力の事故対応の模様は、日本が抱えている根本的な問題を露呈することとなった。福島第一原子力発電所は日本で商業運転を始めた3番目の原子力発電所である。日本の原子力の民間利用は1950年代から検討が始まり、1970年代のオイルショックを契機に政界、官界、財界が一体となった国策として推進された。原子力は人類が獲得した最も強力で圧倒的なエネルギーであるだけではなく、巨大で複雑なシステムであり、その扱いは極めて高い専門性、運転と管理の能力が求められる。先進各国は3マイル島原発事故やチェルノブイリ原発事故などといった多くの事故と経験から学んできた。世界の原子力に関わる規制当局は、あらゆる事故や災害から国民と環境を守るという基本姿勢を持ち、事業者は施設と運転の安全性の向上を実現すべく持続的な進化を続けてきた。日本でも大小さまざまな原子力発電所の事故があった。多くの場合、対応は不透明であり、組織的な隠蔽も行われた。日本政府は電力会社10社の頂点にある東京電力とともに、原子力は安全であり、日本では事故など起こらないとして原子力を推進してきた。そして日本の原発はいわば無防備のまま 3.11 の日を迎えることとなった。想定できたはずの事故がなぜ起こったのか。その根本的な原因は、日本が高度経済成長を遂げた頃にまで遡る。政界、官界、財界が一体となり、国策として共通の目標に向かって進む中、複雑に絡まった規制の虜が生まれた。そこにはほぼ50年にわたる一党支配と、新卒一括採用、年功序列、終身雇用といった官と財の際立った組織構造と、それを当然と考える日本人の思い込み、マインドセットがあった。経済成長に伴い、自信は次第におごり慢心に変わり始めた。入社や入省年次で上り詰める単線路線のエリートたちにとって、前例を踏襲すること、組織の利益を守ることは重要な使命となった。この使命は国民の命を守ることよりも優先され、世界の安全に対する動向を知りながらも、それらに目を向けず、安全対策は先送りされた。 3.11 の日、広範囲に及ぶ巨大地震、津波という自然災害と、それによって引き起こされた原子力災害への対応は極めて困難なものだったことは疑いもない。しかもこの50年で初めてとなる歴史的な政権交代からわずか18ヶ月の新政権下でこの事故を迎えた。当時の政府、規制当局、そして事業者は、原子力のシビアアクシデント、過酷事故における心の準備や各自の地位に伴う責任の重さへの理解、そしてそれを果たす覚悟はあったのか、想定外、確認していないなどというばかりで、危機管理能力を問われ、日本のみならず世界に大きな影響を与えるような被害の拡大を招いた。この事故が人災であることは明らかで、歴代及び当時の政府、規制当局、そして事業者である東京電力による人々の命と社会を守るという責任感の欠如があった。この大事故から9ヶ月、国民の代表である国会、立法府のもとに、憲政史上初めて政府からも事業者からも独立したこの調査委員会が、衆参両院において全会一致で議決され誕生した。今回の事故原因の調査は、過去の規制や事業者との構造といった問題の根幹に触れずには核心にたどり着けない。私たちは委員会の活動のキーワードを、国民、未来、世界とした。そして委員会の使命を、国民による国民のための自己調査。 過ちから学ぶ未来に向けた提言、世界の中の日本という視点、日本の世界への責任とした。限られた条件の中、6ヶ月の調査活動を行った総括がこの報告書である。100年ほど前にある渓谷が福島が生んだ偉人、浅川寛一によってなされていた。浅川は日露戦争に勝利した後の日本国家のありように警鐘を鳴らす書、日本の火器を表し、日露戦争以後に変われなかった日本が進んでいくであろう道を正確に予測していた。変われなかったことで起きてしまった今日の大事故に、日本は今後どう対応し、どう変わっていくのか、これを世界は厳しく注視している。この経験を私たちは無駄にしてはならない。国民の生活を守れなかった政府をはじめ、原子力関係諸機関、社会構造や日本人の思い込み、マインドセットを抜本的に改革し、この国の信頼を立て直す機会は今しかない。この報告書が日本のこれからの在り方について、私たち自身を検証し、変わり始める第一歩となることを期待している。最後に、被災された福島の皆様、特に将来を担う子どもたちの生活が一日でも早く落ち着かれることを心から祈りたい。また日本が経験したこの大事故に手を差し伸べてくださった世界中の方々、私たち委員会の調査に協力支援をしてくださった方々、初めての国会の事故調査委員会誕生に力を注がれた立法府の方々、そして昼夜を問わず我々を支えてくださった事務局の方々に深い感謝の意を表したい。東京電力福島原子力発電所事故調査委員会国会事故調委員長黒川清。結論と提言。結論、認識の共有化。平成23年2011年3月11日に起きた東日本大震災に伴う東京電力福島原子力発電所事故は世界の歴史に残る大事故である。そしてこの報告が提出される平成24年、2012年6月においても、依然として事故は収束しておらず、被害も継続している。破損した原子炉の現状は詳しくは判明しておらず、今後の地震、台風などの自然災害に果たして耐えられるのかわからない。今後の環境汚染をどこまで防止できるのかも明確ではない。廃炉までの道のりも長く予測できない。一方、被害を受けた住民の生活基盤の回復は進まず、健康被害への不安も解消されていない。当委員会は、事故は継続しており、被災後の福島第一原子力発電所、以下福島第一原発という、の建物と設備の虚弱性、及び被害を受けた住民への対応は急務である、と認識する。またこの事故報告が提出されることで、事故が過去のものとされてしまうことに強い危惧を覚える。日本全体、そして世界に大きな影響を与え、今なお続いているこの事故は、今後も独立した第三者によって継続して厳しく監視、検証されるべきである。提言7に対応。当委員会はこのような認識を共有化して、以下のような調査に当たった。事故の根源的原因。事故の根源的な原因は、東北地方太平洋沖地震が発生した平成23年2011年3月11日以下 3.11 という以前に求められる。当委員会の調査によれば、 3.11 時点において福島第一原発は地震にも津波にも耐えられる保証がない虚弱な状態であったと推定される。地震津波による被災の可能性、自然現象を起因とするシビアアクシデント、過酷事故への対策、大量の放射能の放出が考えられる場合の住民の安全保護など、事業者である東京電力、以下東電という、及び規制当局である内閣府原子力安全委員会、以下安全委員会という、経済産業省原子力安全保安院、以下保安院という、また原子力推進行政当局である経済産業省以下経産省というが、それまでに当然備えておくべきこと、実施すべきことをしていなかった。 平成18年2006年に耐震基準について安全委員会が旧指針を改定し、新指針として保安院が全国の原子力事業者に対して耐震安全性評価以下耐震バックチェックというの実施を求めた。東電は最終報告の期限を平成21年2009年6月と届けていたが、耐震バックチェックは進められず、いつしか社内では平成28年2016年1月へと先送りされた。東電及び保安院は新指針に適合するためには耐震補強工事が必要であることを認識していたにもかかわらず、1から3号機については全く工事を実施していなかった。保安院はあくまでも事業者の自主的取り組みであるとし、大幅な遅れを黙認していた。事故後、東電は5号機については目視調査で有意な損傷はなかったとしているが、それをもって1から3号機に地震動による損害がなかったとは言えない。平成18年2006年には福島第一原発の敷地高さを超える津波が来た場合に全電源喪失に至ること、土木学会評価を上回る津波が到来した場合、海水ポンプが機能喪失し炉心損傷に至る危険があることは保安院と東電の間で認識が共有されていた。保安院は東電が対応を先延ばししていることを承知していたが、明確な指示を行わなかった。規制を導入する際に規制当局が事業者にその意向を確認していた事実も判明している。安全委員会は平成5年1993年に全電源喪失の発生の確率が低いこと、原子力プラントの全交流電源喪失に対する耐久性は十分であるとし、それ以降の長時間にわたる全交流電源喪失を考慮する必要はないとの立場を取ってきたが、当委員会の調査の中で、この全交流電源喪失の可能性は考えなくても良いとの理由を事業者に作文させていたことが判明した。また当委員会の参考人質疑で、安全委員会が深層防護、原子力施設の安全対策を多段的に設ける考え方、IAEA、国際原子力機関では5層まで考慮されているについて、日本は5層のうちの3層までしか対応できていないことを認識しながら黙認してきたことも判明した。規制当局はまた海外からの知見の導入に対しても消極的であった。シビアアクシデント対策は地震や津波などの外部事象に起因する事故を取り上げず、内部事象に起因する対策にとどまった。米国では9.11 以降に B.5.B に示された新たな対策が講じられたが、この情報は保安院にとどめられてしまった。防衛に関わる機微情報に配慮しつつ、必要な部分を電気事業者に伝え、対策を要求していれば、今回の事故は防げた可能性がある。このように今回の事故は、これまで何回も対策を打つ機会があったにもかかわらず、歴代の規制当局及び東電経営陣がそれぞれの意図的な先送り、不作為、あるいは事故の組織に都合の良い判断を行うことによって安全対策が取られないまま 3.11 を迎えたことで発生したものであった。当委員会の調査によれば、東電は新たな知見に基づく規制が導入されると季節炉の稼働率に深刻な影響が生ずるほか、安全性に関する過去の主張を維持できず、訴訟などで不利になるといった恐れを抱いており、それを回避したいという動機から、安全対策の規制化に強く反対し、電気事業連合会、以下電事連という、を介して、規制当局に働きかけていた。このような事業者側の姿勢に対し、本来国民の安全を守る立場から、毅然とした対応すべき規制当局も、専門性において事業者に劣後していたこと、過去に自ら安全と認めた原子力発電所に対する訴訟リスクを回避することを重視したこと、また保安院が原子力推進官庁である 経産省の組織の一部であったこと等から、安全について積極的に制度化していくことに否定的であった。事業者が規制当局を骨抜きにすることに成功する中で、原発はもともと安全が確保されているという大前提が共有され、季節炉の安全性、過去の規制の正当性を否定するような意見や知見、それを反映した規制、指針の施行が回避、緩和、先送りされるように落としどころを探り合っていた。これを構造的に見れば以下のように整理できる。本来原子力安全規制の対象となるべきであった東電は、市場原理が働かない中で情報の優位性を武器に電磁連等を通じて歴代の規制当局に規制の先送りあるいは基準の軟化等に向け強く圧力をかけてきた。この圧力の源泉は電気事業の監督官庁でもある原子力政策推進の経産省との密接な関係であり、経産省の一部である保安院との関係はその大きな枠組みの中で位置づけられていた。規制当局は事業者への情報の偏在、自身の組織優先の姿勢等から、事業者の主張する規節炉の稼働の維持、訴訟対応で求められる無謬性を後押しすることになった。このように歴代の規制当局と東電との関係においては、規制する立場とされる立場の逆転関係が起き、規制当局は電気事業者の虜となっていた。その結果、原子力安全についての監視・監督機能が崩壊していたと見ることができる。当委員会は、本事故の根源的原因は、歴代の規制当局と東電との関係について、規制する立場とされる立場が逆転関係となることによる原子力安全についての監視・監督機能の崩壊が起きた点に求められると認識する。何度も事前に対策を立てるチャンスがあったことに鑑みれば、今回の事故は自然災害ではなく、明らかに人災である。提言1に対応。事故の直接的原因。本事故の直接的原因は、地震及び地震に誘発された津波という自然現象であるが、事故が実際にどのように進展していったかに関しては、重要な点において解明されていないことが多い。その大きな理由の一つは、本事故の推移と直接関係する重要な機器、配管類のほとんどが、この先何年も実際に立ち入ってつぶさに調査、検証することのできない原子炉建屋及び原子炉格納容器内部にあるためである。しかし東電は、事故の主因を早々に津波とし、確認できた範囲においてはという正し書きはあるものの、安全上重要な機器は地震で損傷を受けたものはほとんど認められないと中間報告書に明記し、また政府も IAEA に提出した事故報告書に同趣旨のことを記した。直接的原因を実証なしに津波に狭く限定しようとする背景は不明だが、第一部で述べるように、季節炉への影響を最小化しようという考えが東電の経営を支配してきたのであって、ここでもまた同じ動機が存在しているようにも見える。あるいは東電の中間報告にあるように、想定外とすることで責任を回避するための方便のようにも聞こえるが、当委員会の調査では、地震のリスクと同様に津波のリスクも東電及び規制当局関係者によって、事前に認識されていたことが検証されており、言い訳の余地はない。事故の主因を津波のみに限定すべきでない理由として、スクラム、原子炉緊急停止後に最大の揺れが到達したこと、小規模の LOCA、小さな配管破断などの小波光冷却材喪失事故の可能性は、独立行政法人原子力安全基盤機構、JNES の解析結果も示唆していること。1号機の運転員が配管からの冷却剤の漏れを気にしていたこと。そして1号機の主蒸気逃がし安全弁 SR 弁は作動しなかった可能性を否定できないことなどが挙げられ、 特に1号機の地震による損傷の可能性は否定できない。また外部送電系が地震に対して多様性、独立性を確保されていなかったこと、またかねてから指摘のあった東電新福島変電所の耐震性不足などが外部電源喪失の一因となった。当委員会は事故の直接的原因について安全上重要な機器の地震による損傷はないとは確定的には言えない。特に1号機においては小規模の LOCA が起きた可能性を否定できないとの結論に達した。しかし未解明な部分が残っており、これについて引き続き第三者による検証が行われることを期待する。提言7に対応。運転上の問題の評価。発電所の現場の運転上の問題については、いくつか特記すべきことはあるが、むしろ今回のようにシビアアクシデント対策がない場合、全電源喪失状態に陥った際に現場で打てる手は極めて限られるということが検証された。1号機の非常用複水機 IC の操作及びその後の確認作業の是非については、全交流電源喪失 SBO 直後からの系統確認としかるべき運転操作に迅速に対応できなかった。しかし IC の操作に関してはマニュアルもなく、また運転員は十分訓練されていなかった。さらに本事故においては、おそらく早期のうちに IC の蒸気管に非凝縮性の水素ガスが充満し、そのために自然循環が阻害され IC が機能喪失していたと当委員会は推測している。こうした事情を考慮すれば、単純に事故当時の運転員の判断や操作の非を問うことはできない。東電の経営陣が耐震工事の遅れ及び津波対策の先送りの事実を把握し、福島第一原発の虚弱性を認識していたと考えられることから、被災時の現場の状態はある程度事前にも想像できたはずである。少なくとも発電所の虚弱性を補うためにも、シビアアクシデント時に現場で対応する準備を行わせるのは経営として必要なことであった。東電の本店及び発電所の幹部もこのような状況下で少なくとも緊急時の現場の対応について準備をすることが必要であった。以上を考えれば、これは運転員、作業員個人の問題に帰するのではなく、東電の組織的問題として考えるべき事柄である。ベントライン構成についても、電源が喪失し放射線量の高い中でのライン構成作業自体が困難であり、かつ時間がかかるものであった。シビアアクシデント手続き書の中の図面も不備であったことが判明しており、見づらい図面を時間に追われつつ懐中電灯で解明する作業が強いられた。鑑定はベントに時間がかかることから東電への不信が高まったとしているが、実際の作業は困難を極めるものであった。多重防護が一気に破られ、同時に4機の原子炉の電源が喪失するという中で、2号機の原子炉隔離時冷却系 RCIC が長時間稼働したこと、2号機のブローアウトパネルが脱落したこと、関係会社の決死の瓦礫処理が思った以上に進んだことなど、偶然というべき状況がなければ2、3号機はさらに厳しい状況に陥ったとも考えられる。シビアアクシデント対策がない状態で直流電源も含めた全電源喪失状況を作り出してしまったことで、すでにその後の結果は避けられなかったと判断した。当委員会は過酷事故に対する十分な準備、レベルの高い知識と訓練、機材の点検がなされ、また緊急性について運転員作業員に対する時間的要件の具体的な指示ができる準備があれば、より効果的な事故対応ができた可能性は否定できない。すなわち東電の組織的な問題であると認識する。提言4に対応。緊急時対応の問題。一旦事故が発災した後の緊急時対応について、官邸規制当局、東電経営陣にはその準備も心構えもなく、 その結果、被害拡大を防ぐことはできなかった。保安院は原子力災害対策本部の事務局としての役割を果たすことが期待されたが、過去の事故の規模を超える災害への備えはなく、本来の機能を果たすことはできなかった。官邸は発災直後の最も重要な時間帯に緊急事態宣言を速やかに出すことができなかった。本来、官邸は現地対策本部を通じて事業者とコンタクトをすべきとされていた。しかし官邸は東電の本店及び現場に直接的な指示を出し、そのことによって現場の指揮命令系統が混乱した。さらに15日に東電本店内に設置された統合対策本部も法的な根拠はなかった。1号機の弁当の必要性については、官邸、規制当局あるいは東電とも一致していたが、官邸は弁当がいつまでも実施されないことから、東電に疑念、不信を持った。東電は平時の連絡先である保安院には、弁当の作業中である旨を伝えていたが、それが経産省のトップ、そして官邸に伝えられていたという事実は認められない。保安院の機能不全、東電本店の情報不足は結果として官邸と東電の間の不信を募らせ、その後総理が発電所の現場に直接乗り込み指示を行う事態になった。その後も続いた官邸による発電所の現場への直接的な介入は、現場対応の重要な時間を無駄にするというだけでなく、指揮命令系統の混乱を拡大する結果となった。東電本店は的確な情報を官邸に伝えるとともに、発電所の現場の技術的支援という重要な役割を果たすべきであったが、官邸の顔色を伺いながら、むしろ官邸の意向を現場に伝える役割だけの状態に陥った。3月14日、2号機の状況が厳しくなる中で、東電が全員撤退を考えているのではないかという点について、東電と官邸の間で認識のギャップが拡大したが、この根源には、両者の相互不信が広がる中で、東電の清水社長が官邸の意向を探るかのような曖昧な連絡に終始した点があったと考えられる。ただし、1、発電所の現場は全面撤退を一切考えていなかったこと。2、東電本店においても退避基準の検討は進められていたが、全面撤退が決定された形跡はなく、清水社長が官邸に呼ばれる前に確定した退避計画も緊急対応メンバーを残して退避するといった内容であったこと。3、当時清水社長から連絡を受けた保安院長は全面退避の相談とは受け止めなかったこと。4、テレビ会議システムでつながっていたオフサイトセンターにおいても全面退避が議論されているという認識がなかったこと等から判断して、総理によって東電の全面撤退が阻止されたと理解することはできない。重要なのは、時の総理の個人の能力、判断に依存するのではなく、国民の安全を守ることのできる危機管理の仕組みを構築することである。当委員会は、事故の進展を止められなかった、あるいは被害を最小化できなかった最大の原因は、官邸及び規制当局を含めた危機管理体制が機能しなかったこと、そして緊急時対応において事業者の責任、政府の責任の境界が曖昧であったことにあると結論付けた提言2に対応。被害拡大の要因。事故発災当時、政府から自治体に対する連絡が遅れたばかりではなく、この深刻さをも伝えられなかった。同じように避難を余儀なくされた地域でも、原子力発電所からの距離によって事故情報の伝達速度に大きな差が生じた。立地町でさえ 3km 圏避難の出た21時23分には事故情報は住民の 20% 程度しか伝わっていない。 10km 圏内の住民の多くは15条報告から12時間以上経った3月12日の朝5時44分の避難指示の時点で事故情報を知った。しかしその際に 事故の進展あるいは避難に役立つ情報は伝えられなかった。着のみ着のままの避難、多数回の避難移動、あるいは線量の高い地域への移動が続出した。その後の長期にわたる屋内避難指示及び自主避難指示での混乱、モニタリング情報が示されないために、線量の高い地域に避難した住民の被爆、影響がないと言われて4月まで避難指示が出されず放置された地域など、避難施策は混乱した。当委員会は事故前の原子力防災体制の整備の遅れ、複合災害対策の遅れとともに、既存の防災体制の改善に消極的であった歴代の規制当局の問題点も確認している。当委員会は、避難指示が住民に的確に伝わらなかった点について、これまでの規制当局の原子力防災対策への怠慢と、当時の官邸規制当局の危機管理意識の低さが、今回の住民避難の混乱の根底にあり、住民の健康と安全に関して責任を持つべき官邸及び規制当局の危機管理体制は機能しなかったと結論付けた。提言2に対応。住民の被害状況。本事故により合計約15万人が避難区域から避難した。本事故の収束作業に従事した中で、100ミリシーベルトを超える線量を被爆した作業員は167人とされている。福島県内の1800平方キロメートルもの広大な土地が年間5ミリシーベルト以上の積算線量をもたらす年となってしまったと推定される。被害を受けた広範囲かつ多くの住民は不必要な被爆を経験した。また避難のための移動が原因と思われる死亡者も発生した。しかも住民は事故から1年以上経っても先が見えない状態に置かれている。政府はこのような被災地域の住民の状況を十分把握した上で、避難区域の再編、生活基盤の回復、除染、医療福祉の再整備など、住民の長期的な生活改善策を系統的、継続的に打ち出していくべきであるが、縦割り省庁別の通常業務的施策しかなく、住民の目から見ると、未だに整合性のある統合的な施策が政府から打ち出されていない。我々が実施したタウンミーティングや1万人を超す住民アンケートには、未だに進まない政府の対応に厳しい声が多数寄せられている。放射線の急性障害は敷地があるとされているが、低線量被曝による万発障害は敷地がなく、リスクは線量に比例して増えることが国際的に合意されている。年齢、個人の放射線感受性、放射線量によってその影響は変わる。また、未解明の部分も残る。一方政府は、一方的に線量の数字を基準として出すのみで、どの程度が長期的な健康という観点からして大丈夫なのか、人によって影響はどう違うのか、今後どのように自己管理をしていかなければならないのかといった判断をするために、住民が必要としている情報を示していない。政府は住民全体一律ではなく、乳幼児から若年層、妊婦、放射線感受性の強い人など、住民個々人が自分の行動判断に役立つレベルまで理解を深めてもらう努力をしていない。当委員会は、被災地の住民にとって事故の状況は続いている。放射線被曝による健康問題、家族生活基盤の崩壊、そして広大な土地の環境汚染問題は深刻である。未だに被災者住民の避難生活は続き、必要な除染、あるいは復興の道筋も見えていない。当委員会には多数の住民の方々からの悲痛な声が届けられている。先の見えない避難所生活など、現在も多くの人が心身ともに苦難の生活を強いられていると認識する。またその理由として、政府規制当局の住民の健康と安全を守る意見の欠如と、健康を守る対策の遅れ、被害を受けた住民の生活基盤回復の対応の遅れ、さらには受け手の視点を考えない情報公表にあると結論付けた。提言3に対応。 問題解決に向けて、本事故の根源的原因は人災であるが、この人災を特定個人の過ちとして処理してしまう限り、問題の本質の解決策とはならず、失った国民の信頼回復は実現できない。これらの背後にあるのは、自らの行動を正当化し、責任回避を最優先に、記録を残さない不透明な組織、制度、さらにはそれらを許容する法的な枠組みであった。また関係者に共通していたのは、およそ原子力を扱う者に許されない無知と慢心であり、世界の潮流を無視し、国民の安全を最優先とせず、組織の利益を最優先とする、組織依存のマインドセット、思い込み、常識であった。当委員会は、事故原因を個々人の資質、能力の問題に帰結させるのではなく、規制される側とする側の逆転関係を形成した真因である、組織的制度的問題がこのような人災を引き起こしたと考える。その根本原因の解決なくして、単に人を入れ替え、あるいは組織の名称を変えるだけでは、再発防止は不可能である。提言4、5および6に対応。事業者。東電はエネルギー政策や原子力規制に強い影響力を行使しながらも、自らは矢面に立たず、役所に責任を転嫁する経営を続けてきた。そのため東電のガバナンスは、自律性と責任感が希薄で官僚的であったが、その一方で原子力技術に関する情報の格差を武器に、電磁連等を介して規制を骨抜きにする試みを続けてきた。その背景には、東電のリスクマネジメントの歪みを指摘することができる。東電はシビアアクシデントによって、周辺住民の健康等に被害を与えること自体をリスクとして捉えるのではなく、シビアアクシデント対策を立てるにあたって、季節炉を停止したり、訴訟上不利になったりすることを経営上のリスクとして捉えていた。東電は現場の技術者の意向よりも官邸の意向を優先したり、退避に関する相談に際しても、官邸の意向を探るかのような曖昧な態度に終始したりした。その意味で東電は、官邸の過剰介入や全面撤退との誤解を責めることが許される立場にはなく、むしろそうした混乱を招いた張本人であった。本事故発生後における東電の情報開示は必ずしも十分であったとは言えない。確定した事実、確認された事実のみを開示し、不確実な情報のうち、特に不都合な情報は開示しないといった姿勢が見られた。特に2号機の事故情報の開示に問題があったほか、計画停電の基礎となる電力供給の見通しについても情報公開に遅れが見られた。当委員会は、規制された以上の安全対策を行わず、常により高い安全を目指す姿勢に欠け、また緊急時に発電所の事故対応の支援ができない現場軽視の東京電力経営陣の姿勢は、原子力を扱う事業者としての資格があるのかとの疑問を呈した。提言4に対応。規制当局。規制当局は原子力の安全に対する監視・監督機能を果たせなかった。専門性の欠如等の理由から、規制当局が事業者の虜となり、規制の先送りや事業者の自主対応を許すことで、事業者の利益を図り、同時に自らは直接的責任を回避してきた。規制当局の推進官庁、事業者からの独立性は形骸化しており、その能力においても専門性においても、また安全への徹底的なこだわりという点においても、国民の安全を守るには程遠いレベルだった。当委員会では、規制当局は組織の形態あるいは位置づけを変えるだけではなく、その実態の抜本的な転換を行わない限り、国民の安全は守られない、国際的な安全基準に背を向ける内向きの態度を改め、国際社会から信頼される規制機関への脱皮が必要である。また今回の事故を契機に、変化に対応し、継続的に自己改革を続けていく姿勢が必要であるとの結論に達した。結論付けた。提言5に対応。法規制。日本の原子力法規制は、その改定において、 実際に発生した事故のみを踏まえた対症療法的パッチワーク的対応が重ねられ、諸外国における事故や安全への取り組み等を真摯に受け止めて法規制を見直す姿勢にも欠けていた。その結果、予測可能なリスクであっても過去に顕在化していなければ対策が講じられず、常に想定外のリスクにさらされることとなった。また原子力法規制は原子力利用の推進が第一義的な目的とされ、国民の生命身体の安全が第一とはされてこなかった。さらに原子力法規制全体を通じての事業者の第一義的責任が明確にされておらず、原子力災害発生時については第一義的責任を負う事業者に対し、他の事故対応を行う各当事者がどのような活動を行ってこれを支援すべきかについての役割分担が不明確であった。加えて諸外国で取り入れられている深層防護の考え方についても法規制の検討に際し十分に考慮されてこなかった。当委員会では、原子力法規制はその目的、法体系を含めた法規制全般について抜本的に見直す必要がある。かかる見直しにあたっては世界の最新の技術的知見を反映し、その反映を担保するための仕組みを構築するべきであると結論付けた。提言6に対応。以上のことを認識し教訓とした上で、当委員会としては未来志向の立場に立って以下の7つの提言を行う。今後国会において十分な議論をいただきたい。なお、この7つの提言とは別に、今後国会における継続監視が必要な事柄を付録として添付した。提言1、規制当局に対する国会の監視。国民の健康と安全を守るために、規制当局を監視する目的で、国会に原子力に係る問題に関する常設の委員会等を設置する。この委員会は、規制当局からの説明聴取や、利害関係者または学識経験者等からの意見聴取、その他の調査を恒常的に行う。2. この委員会は、最新の知見をもって安全問題に対応できるよう、事業者、行政機関から独立したグローバルな視点を持った専門家からなる諮問機関を設ける。3. この委員会は、今回の事故検証で発見された多くの問題に関し、その実施改善状況について継続的な監視活動を行う。国会による継続監視が必要な事項として添付。4. この委員会は、この事故調査報告について今後の政府による履行状況を監視し、定期的に報告を求める。提言2、政府の危機管理体制の見直し。緊急時の政府自治体及び事業者の役割と責任を明らかにすることを含め、政府の危機管理体制に関係する制度についての抜本的な見直しを行う。1. 政府の危機管理体制の抜本的な見直しを行う。緊急時に対応できる執行力のある体制づくり、指揮命令系統の一本化を制度的に確立する。 2. 放射能の放出に伴う発電所外オフサイトの対応措置は、住民の健康と安全を第一に、政府及び自治体が中心となって政府の危機管理機能のもとに役割分担を行い実施する。 3. 事故時における発電所内オンサイトでの対応、止める、冷やす、閉じ込めるについては第一義的に事業者の責任とし、政治家による場当たり的な指示介入は防ぐ仕組みとする。提言3、被災住民に対する政府の対応。被災地の環境を長期的継続的にモニターしながら、住民の健康と安全を守り、生活基盤を回復するため、政府の責任において以下の対応を早急に取る必要がある。1. 長期にわたる健康被害及び健康不安へ対応するため、国の負担による外部内部被曝の継続的検査と健康診断及び医療提供の制度を設ける。情報については提供側の都合ではなく、住民の健康と安全を第一に、住民個々人が自ら判断できる材料となる情報開示を進める。2. 森林あるいは河川を含めて、 広範囲に存在する放射性物質は場所によっては増加することもあり得るので、住民の生活基盤を長期的に維持する視点から、放射性物質の再拡散や沈殿、堆積等の継続的なモニタリング及び汚染拡大防止対策を実施する。3、政府は除染場所の選別基準と作業スケジュールを示し、住民が帰宅あるいは移転、補償を自分で判断し選択できるように必要な政策を実施する。提言4、電気事業者の監視。東電は電気事業者として経産省との密接な関係をもとに、電事連を介して保安院等の規制当局の意思決定過程に干渉してきた。国会は提言1に示した規制機関の監視監督に加えて、事業者が規制当局に不当な圧力をかけることのないように厳しく監視する必要がある。1、政府は電気事業者との間の接触についてルールを定め、それに沿った情報開示を求める。2、電気事業者間において原子力安全のための先進事例を確認し、その達成に向けた普段の努力を促す相互監視体制を構築する。3、東電に対してガバナンス体制、危機管理体制、情報開示体制等を再構築し、より高い安全目標に向けて継続した自己改革を実施するように促す。4、以上の施策の実効性を確保するため、電気事業者のガバナンスの健全性、安全基準、安全対策の遵守状況等を遵守状態等を監視するために、立ち入り調査権を伴う監査体制を国会主導で構築する。提言後、新しい規制組織の要件。規制組織は今回の事故を契機に国民の健康と安全を最優先とし、常に安全の向上に向けて自ら変革を続けていく組織になるよう抜本的な転換を図る。新たな規制組織は以下の要件を満たすものとする。1、高い独立性。1、政府内の推進組織からの独立性。2、事業者からの独立性。3、政治からの独立性を実現し、監督機能を強化するための指揮命令系統、責任権限およびその業務プロセスを確立する。2、透明性。1、各種諮問委員会等を含めて意思決定過程を開示し、その過程において電気事業者等の利害関係者の関与を排除する。2、定期的に国会に対してすべての意思決定過程、決定参加者、施策実施状況等について報告する義務を課す。3、推進組織、事業者、政治との間の交渉折衝等に関しては議事録を残し原則公開する。4、委員の選定は第三者機関に第一次選定として相当数の候補者の選定を行わせた上で、その中から国会同意人事として国会が最終決定するといった透明なプロセスを設定する。3、専門能力と職務への責任感。新しい規制組織の人材を世界でも通用するレベルにまで早期に育成し、またそのような人材の採用・育成を実現すべく、原子力規制分野でのグローバルな人材交流・教育・訓練を実施する。2、外国人有識者を含む助言組織を設置し、規制当局の運営・人材・在り方の必要な要件・設定等に関する助言を得る。3、新しい組織の一員として職務への責任感を持った人材を中心とすべく、ノーリターンルールを当初より例外なく適用する。4、一元化。特に緊急時の迅速な情報共有、意思決定、司令塔機能の発揮に向けて組織体制の効果的な一元化を図る。5、自立性。本組織には国民の健康と安全の実現のため、常に最新の知見を取り入れながら組織の見直しを行い、自己変革を続けることを要求し、国会はその過程を監視する。提言6、原子力法規制の見直し。原子力法規制については以下を含め抜本的に見直す必要がある。1、 世界の最新の技術的知見等を踏まえ、国民の健康と安全を第一とする一元的な法体系へと再構築する。2、安全確保のため第一義的な責任を負う事業者と、原子力災害発生時にこの事業者を支援する他の事故対応を行う各当事者の役割分担を明確化する。3、原子力法規制が内外の事故の教訓、世界の安全基準の動向及び最新の技術的知見等が反映されたものになるよう、規制当局に対してこれを普段かつ迅速に見直していくことを義務付け、その履行を監視する仕組みを構築する。4. 新しいルールを、季節の原子炉にも訴求適用すること、いわゆるバックフィットを原則とし、それがルール改定の抑制といった本末転倒な事態につながらないように、廃炉すべき場合と事前の策が許される場合との線引きを明確にする。提言7、独立調査委員会の活用。未解明部分の事故原因の究明、事故の収束に向けたプロセス、被害の拡大防止、本報告で今回は扱わなかった廃炉の道筋や使用済み核燃料問題等、国民生活に重大な影響のあるテーマについて調査審議するために、国会に原子力事業者及び行政機関から独立した民間中心の専門家からなる第三者機関として、原子力臨時調査委員会仮称を設置する。また国会がこのような独立した調査委員会を課題別に立ち上げられる仕組みとし、これまでの発想に肯定せず、引き続き調査・検討を行う。提言の実現に向けて、ここに示した7つの提言は、当委員会から、国会から付託された、当委員会が国会から付託された使命を受けて、調査・作成した本報告書の最も基本的で重要なことを反映したものである。したがって当委員会は、国会に対しこの提言の実現に向けた実施計画を速やかに策定し、その進捗の状況を国民に公表することを期待する。この提言の実現に向けた第一歩を踏み出すことは、この事故によって日本が失った世界からの信用を取り戻し、国家に対する国民の信頼を回復するための必要条件であると確信する。事故が起こってから16ヶ月が経過した。この間、この事故について数多くの内外の報告書、調査の記録、著作等が作成された。そのいくつかには、我々が意を強くする結論や提案がなされている。しかし我が国の原子力安全の現実を目の当たりにした我々の視点からは、根本的な問題の解決には不十分であると言わざるを得ない。原子力を扱う先進国は、原子力の安全確保は、第一に国民の安全にあるとし、福島原子力発電所事故後は、さらなる安全水準の向上に向けた取り組みが行われている。一方、我が国では、従来も、そして今回のような大事故を経ても、対症療法的な対策が行われているに過ぎない。このような小手先の対策を集積しても、今回のような事故の根本的な問題は解決しない。この事故から学び、事故対策を徹底すると同時に、日本の原子力対策を国民の安全を第一に考えるものに根本的に変革していくことが必要である。ここにある提言を一歩一歩着実に実行し、普段の改革の努力を尽くすことこそが、国民から未来を託された国会議員、国権の最高機関たる国会及び国民一人一人の使命であると当委員会は確信する。福島原発事故はまだ終わっていない。被災された方々の将来もまだまだ見えない。国民の目から見た新しい安全対策が今も強く求められている。これはこの委員会の委員一同の一致した強い願いである。